日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
明後日は節分ですよね、はい、このところ節分というと豆まきだけではなくて、うん、その年の吉とされる方角、恵方を向いて海苔巻きを丸かじりすると願い事が叶ったり、商売が繁盛するとされる恵方巻きというイベントも広がってきましたよね、
はい、食べてる間話をしちゃいけないっていう決まりもあるそうです ね、うん、そうですね、大変
景気付けにはいいかもしれませんよね、はい、今週も新鮮で役立つ情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、次世代ネット事情をテーマにお送りします。すでにね、昨年からお伝えしてきたつぶやきコミュニケーションね、ありましたね、ツイッターをはじめですね、電子書籍や SNS という点ね、私たちを取り巻くネットワーク環境は本当に進化してるんですよ ね、
新しいサービスや端末も続々登場してきますし、2010年はインターネットの激動の年になりそうですね。この進化に乗り遅れないためにも、次世代ネットサービスの最新情報をじっくり解説していただきましょう。
はい、はい、家永さん、早速なんですが、はい、クラウドって知ってます？
クラウド、
クラウドっていうのは最近なんかいろんなところでね聞かれるようになってきてるんですけども、はい、正確にはクラウドコンピューティングといって、一般的にはインターネットで巨大なコンピューター群にアクセスして、そこからさまざまなサービスを享受するという意味で用いられています、はい、アメリカなどではね、インターネットを図で表すときに雲をね書くことからね、ネットの代名詞として使われるようになりました。
まあ、概念はなんとなく理解できるんですけども、ちょっともう少し詳しく教えていただけると嬉しいです、
はい、例えばね、クラウドサービスを提供している Google 社ではね、はい、このクラウドをインターネット上にあるコンピューターリソースやサービスを利用する形態で、データやソフトウェアの所在を意識することなく様々なサービスを利用できる点が特徴というふうに定義づけてるんですね。ちょっと難しいですよね。あのクラウドサービスはね、はい、提供する企業っていうのは多いんですけれども、はい、実は各社の定義は、まあ、まちまちでね、一致した見解がないというのが現状なんですね。ピンとこないかもしれないんですが、実はねこの考え方は今に始まったものではないんです。 Google や、ね、Yahoo が提供するウェブメール、地図検索といったようなものはね、実はクラウドで、まあ、気がついていたら、まあ、みんなもね、利用していたという、まさに、まあ、雲のようなサービスということなんですね。
なるほど、まあ、そういう意味ではそれほど目新しさはないと言えるこのクラウドということですけども、今どうしてこんなに注目を集めているんですか？
それはね、クラウドというものが、まあ、私たちの生活を劇的に変える力を持っているからとも言えるんですね、
はい、それはどんな感じなんでしょう？
で、このクラウド市場を牽引するのは Google や Amazon といったようなウェブサービス系が中心なんですね、はい、でパッケージのソフトメーカーやハードメーカーはまだクラウド時代に向けて対応を進めつつある段階なんです、うん、でこれらの企業はクラウド化が進むとソフトやハードを購入する顧客が減ってね、既存のビジネスモデルが通用しにくくなるために、やはり慎重にならざるを得ないというふうに言われているんです、はい、でその一方で自前でサーバーを持たずに一般ユーザー向けのクラウドサービスを提供して大成功を収めているベンチャー企業というのもあるんですね、うん、その一例がアメリカのドロップボックスというものなんですが、はい、これはデータをクラウド上に保存するサービスを提供しているんです。で保存先は自社ではなく Amazon のサーバーなんですね、うん、で大手各社が積極的に企業向けのクラウドを提供していくということで、こういったその一般向けの、ね、サービスも、一般の、ね、一般消費者の我々のサービスに関係するようなサービスも、はい、今後ますます充実していくということなんですよね、
さあ続いては番組でもすでにお伝えしてきましたツイッターの話題です、はい、鳩山市長のつぶやきでも一躍話題となっているこのツイッターなんですけども、うん、一方で少しつぶやいてみたけれどもそれっきりという人も多いみたいですね。
そうなんですよね、ツイッターの醍醐味というのはつぶやくだけではないということなんですね、うん、もう一つの大きなメリットというのは仕事や趣味に、ね、関する最新の話題をリアルタイムに集められるということなんです。で情報ツールとしてうまく使えばいいんですよ。 でそのうまく使うコツっていうのがあってね、それはフォローする相手を、まあ、選んで厳選して集めた投稿を効率よく分類していくということなんですね。
あの読むだけユーザーっていうことですね。
そうなんです。で検索機能と組み合わさればさらに便利なんです。でキーワードを、ね、登録すればそれに合った投稿を専用のタイムラインに表示できるんです。で仕事や趣味に関するキーワードを登録しておけば最新の関連情報を、まあ、瞬時に、ね、入手できるということになるんですね。
なるほど。確かに全ての投稿を読もうとするのは本当にストレスになりますよね。活用法といえば今インターネットを使った英語学習も本当に進化しているようですね。
そうなんです。今ね英語学習を考えている人がまず検討すべきはネットサービスと言えるんですね。でここ数年で、台頭してきたのがネットのメリットを最大限に生かした新しい学習サイトなんです。本当これもね知らないうちに進化してんだなっていうのを実感したんですけど、クラウドや一般のユーザーの知識を活用するネットならではの仕組みを語学の上達に生かすサービスが普及し始めているんです。でしかもねその多くは無料というからね嬉しいですよね。
無料にちょっと目がないんですけど具体的にはどんなものがあるんでしょう。
例えば無料英語学習サイトスマート FM というのがあるんですが、はい、これはねクイズ形式でボキャブラリーを、ね、上げるネット上の単語帳というものなんですね、はい、そこではね独自に開発した学習エンジンが毎日の、ね、学習履歴をもとに記憶に最も定着しやすいように各単語の表示のタイミングを自動的に調節してくれるんです。
すごいですね、
うん、基本的にねクラウドアプリなんですねこれ、はい、なので会社のパソコンや iPhone 自宅のパソコンといったようにどこから利用しても学習履歴は一箇所に溜まっていくということなんですね。であと続けていると必ず正解できる単語はもう自然とフェードアウトしていって新しい単語と置き換わっていくっていう機能があるんですね。そういうのがまあ嬉しいですよね。
その他にはどんなサイトがありますか。
そうですね、じゃあ次は英作文に行きましょうかね、
はい、
語学学習のための SNS ランゲートというのが導入したのがユーザーがね相互に外国語の作文を添削し合う仕組みなんです。日本人がね英語で文章を書くとそこに英語が母国語のユーザーが集まってきて、うん、寄ってたがって添削してくれるということなんですね。
なんでわざわざ添削してくれるんですか。
で、それはね彼らが逆に日本語で文章を書くと日本人が、まあ、添削をしてくれるといういわゆるギブアンドテイクの関係があるからなんです、はい、でこれによってねプロの教師が一切介在しなくても一般人の集合値だけでライティング学習ができる環境が成立するということです。ネットあってこそのこれ進化ですよね。
進化してますね、
これ驚きました。本当知らないうちに、ねこういうのが出てきてんだと。
私もこれで勉強しようかな、これだけいろいろな情報やツールが網羅されているというネットサービス利用しない手はありませんよね、自分に合ったネットサービスを探して有効に活用したいものです。週刊日経トレンディ今週は特別企画次世代ネット事情をお届けしています。
週刊日経トレンディ今週は特別企画次世代ネット事情をテーマにお届けします、
はい、番組前半では主に進化していくネットサービスについてお伝えしましたがここからはネット端末について紐解いていきたいと思います。編集長今年は新ジャンルというべきネット端末がたくさん登場するそうですね。個人的にも興味があります。詳しくそこを教えてほしいなと思います。
はい本当にね一つの大きな流れになりそうな勢いなんですね、
はい、
で2010年にはパソコンでも携帯でもない新世代ネット端末というべき機、まあ、機器がね、続々と登場してきます。でその代表格は電子書籍が読める板型端末です。日本でもね発売される可能性が高い Amazon の Kindle をね実際に試してみた人の話を聞いてみたんですね、はい、するとデジタル機器には珍しく煩わしい初期設定は不要で、はい、さらに 3G 携帯の通信も使っているので時や場所を選ばずに電子書籍を購入できるんです、はい、操作もボタンを数回クリックするだけでねダウンロードも10秒以内に終わって、まあ、すぐに読み始められるといったようにそのスムーズさにね、驚いというふうに言ってましたね。一方でね強力なライバルも台頭してきているんです。先月アメリカで行われた国際家電見本市ではこの電子書籍リーダーに加えてキーボードがない全面タッチパネル画面のスレート端末というのがずらりと並んでいました。
こ このスレート端末ってどういうものなんでしょう。
あのスレートとはね、英語で、まあ、板ということでね、スレート端末とはその名の通り、前面がタッチスクリーンでキーボードがなくてネット閲覧がしやすいのが最大のメリットなんです。で、画面サイズも7型前後なのでね、ブラウザも見やすくて、例えば料理のレシピといったようなね、日常生活に密着した使い方ができるのも魅力なんですね。
そういえばアップルから先週 iPad も発売されて、これかなり大きなニュースとなっていましたよね。
そうですよね。もう本当に夜中にね、日本時間で夜中に発表されて、いろんな人がこういろんなところで盛り上がってたんですけれどもね、これどういうものかというと、簡単に言えばね、スティーブ・ジョブズの言葉を借りれば、 iPhone といったスマートフォンと MacBook といったね、そういうラップトップの中間に位置するデバイスであるというふうに説明したんですね。これはインターネット、メール、音楽、写真、ビデオに加えて、早くからね噂のあった電子ブック機能も盛り込んだというものなんですね。
ですね、要チェックですよね。それから携帯端末のジャンルでも大きな動きがあるそうですね。
はい、主役はね、 Google のスマートフォン OS Android です。で、 Google はこの Android を採用した新端末 Nexus One でね、アメリカではね、自ら端末販売ビジネスにも進出しました、一方で日本国内ではね、 NTT ドコモが4月に発売予定のソニーエリクソン製 Xperia に Android OS が採用される他にね、他のキャリアでも夏までにこの Android 端末を発売する見込みです。
AndroidOS ってどんな特徴があるんですか？
Android OS は Google が、ね、開発したスマートフォンや小型機器向けの OS で、タッチ操作を強く意識した画面構成と Google サービスとの密接な連携が魅力なんですね。現状では iPhone の操作性に対抗できるのは Android だけとも言われていて、今この Android が iPhone を超えられるのかが注目されています。
Android 端末と iPhone の実力は実際はどうなんでしょうか。
それぞれに、ね、特徴があるんですね、端的に言えば Android OS はバージョンアップの頻度が高くて、マルチタスクへの対応が進んでいるといったこと、それとパソコン寄りの使い勝手があるということ、また端末もね、複数のメーカーが競って開発しているためにね、スペックや機能の進化が早いといったようなことが挙げられるでしょうね。対する iPhone はシンプルな画面構成で初めてでも使いやすいということね、それと iTunes との連携の強み、さらに10万本以上というアプリマーケットの充実ぶりというのは魅力です。
そういったちょっと違いがあるということですよね。自分が何を求めるのか、どの機能に重きを置くかっていうのを研究しないといけませんね。
そうですね。
私たちの生活スタイルに革命というべき衝撃をもたらすような次世代ネットサービスの数々、もっと快適にネット環境を楽しめるように、後で本誌を見ながらゆっくりとおさらいしたいと思います。日経トレンディ3月号に関東から50ページ以上にわたってご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
今週は特別企画、次世代ネット事情をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今日はね、いろんな新しい、ネットのね、サービス、あるいは端末って進化しているということをお伝えしたんですけども、トレンディのね、編集部でも、ちょっとネットも使ってね、新しい試みをやってみたんですね。それは何かというと、例のね、お話にも出てきたアップルの iPad ですね、これ現地にですね、記者を送り込みまして、現地から、夜中のちょうど3時くらいでしたかね、そこで発表したぞっていうのがあって、そのもう速報で朝5時ぐらいもうネットの方では記事を上げ、
すごい、
第2弾として、その触った感じを上げ、
はい、
そして紙の、ね、編集部の人間が、まとめ記事を出しっていうのでやったんです。その途中でツイッターで、トリーのツイッターっていうのもね、
あるんですね、
つぶやいてたんですね。ビンがこうちょこちょこっとつぶやいてるんですけど、これから始まるよとか、速報を上げますよとかっていうのをつぶやいていて、でそこいろんなところの手法を試してみたというようなことをやってみたんです。
さすがまさに最先端行ってる日経トレンディですよね。
でね、もう皆さんもね、よろしかったらね、そのトレニーのツイッターで、フォロー、
ぜひリスナーの皆さんもよろしくお願いします、
していただくと嬉しいかな、というふうに思います。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。